それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。本日は4月最後の聖日礼拝、ゴールデンウィークも始まりました。どうぞ主よ、ここにあなたがいてくださり、主の御心に従い共に歩んでいくことができますように。今からマルコ福音書5章を読んでいきます。どうか主よ、あなたが私たちに語りかけてくださる御心を受け止め、これからもあなたに従うことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
本日からマルコによる福音書5章に入ります。まず1節に、一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたとあります。一行とはイエス様の弟子たちのこと、そして湖とは4章で見てきましたガリラヤの湖、向こう岸とはその東側の岸のことを指しています。イエス様と弟子たちは船でガリラヤ湖に渡り、東側のゲラサ人の地に着いたのですが、ここはイスラエルの民の地ではなく異邦人の地でした。最後の20節にはデカポリス地方とあります。で、このデカとは数字の10、ポリスとは町。このデカポリス地方にはギリシャ・ローマ人が建てた10の町があったということです。そしてゲラサもその10の町の一つでありまして、イエス様と弟子たちはここに着いたのでした。そしてその着いた理由というのはイエス様の御心でした。少し前の4章35節にイエス様は弟子たちに向こう岸に渡ろうと語られます。イエス様がこの異邦人の地に渡られたのは、本日の聖書に語られている一つの御業をなすため、つまり一人の人の救いのためでした。そして続きまして5章21節以降においては、再び湖を渡って元のイスラエルの地へと戻られます。たった一人の異邦人に会うためにイエス様はあの嵐の中ガリラヤ湖を渡って来られたのです。ここでイエス様に救われたそのたった一人の異邦人っていうのはどんな人だったのでしょう。それは2節以降に書かれています。2節に汚れた霊に取り憑かれた人、3節から5節においてはお読みいたしましょう。3節から5節です。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。こうあります。この箇所だけ読んでいきますと、実におどろおどろしい姿と言えるでしょう。私たちはここを読みますと、ああ、この人は重い精神的な病気だったんだなと思います。何の病だったのかについては正確には分かりません。ですけれども、少なくともここでは2つのポイントがあると思います。まず1つ目に、彼が墓場を住まいとしていたっていうことです。ここで日本式の墓地を思い浮かべてしまいますと、どうやってあんなところに住むんだろうと思うんですけれども、当時この地方における墓場というのは洞穴式であり、空いている人に人が住むこともできる空間があったのです。しかしもちろんですけれども、墓場に人が住むというような場所ではありません。この人は普通の人と同じ生活することができなくなっている、つまり社会の中で誰かと共に生きることができなくなってしまい、死者の居場所である墓場にしかいることができないということなのです。そして2番目のポイントは、なぜ彼は生きている人間と一緒にいることができないのかっていうことです。もはや誰も 鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかったとありますが、人々が彼を鎖でつなぎ止めておこうとしていたのは、実は彼が暴れ回り前の人に危害を加えてしまうからでありまして、共にいる人を傷つけてしまい人間関係を破壊してしまうからでした。そしてそれを自分自身の意思でやめることができない、家族周囲の人々も止めることができなかったのです。彼が一人で墓場に住まなければならなかったのは、家族からも見放されていた。それは家族が冷たかったというよりも、家族でさえどうしようもないこの人の攻撃性、破壊的な衝動というのが彼を捉えており、それがひとたび現れるとどんな足かせや鎖をも砕き引きちぎってしまい、周りの人を傷つけてしまうからなのです。それほど大きな力というのが彼を捉えられていたというわけなのです。で、その原因といいますのが、汚れた霊、悪霊の力だったのです。彼の中には大勢の悪霊が住んでおり、それは豚2000匹を怒涛のごとくに走らせるほどの力、パワーがあったと言われあります。そのような凄ましいパワーで彼は鎖や足かせを破壊していたというのです。したがってここでこの鎖、足かせという言葉に注目してみますけれども、これらは彼を束縛し続けるものではあるんですけれども、同時に彼を社会の一員とし、他の人と共に生きることができるものとするためのものであると言えるのです。と言いますのも、この鎖、足かせにつながっていれば、彼は今いる人たちと一緒にいることができる、墓場ではなく家で家族と共に生活できる、つまりこの足かせや鎖というのは彼を他の人と結びつける絆と言ってもいいと思います。しかし時折その足かせや鎖を断ち切り自由になろうとする、そして自由になった途端に彼は攻撃し傷つけてしまう。その結果人と共に生きることができなくなり、墓場に住まなければならなくなってしまったっていう話なのです。この足かせや鎖につながられた彼の姿を思うたびに、いろいろなことが考えさせられます。私たちも社会の一員として他の人々と共に生きていますけれども、私たちは皆何らかの鎖や足かせにつながれているのではないでしょうか。人間社会にはそれを成り立たせるための基本的なルールというのがあります。そしてお互いがそのルールという鎖につながれているという暗黙の了解のもとに、私たちの社会生活は成り立っているのです。これを一番分かりやすい例で挙げるならば交通ルールでしょうか。皆さんの中で赤信号では車が止まるという了解があるがゆえに、車が赤信号の時には車が止まり、横断歩道は青なので皆さんは安心して渡れるというのです。また社会をつないでいるのは、私たちを社会とつないでいるのはそういう基本的なルールだけではありません。例えば会社員であれば、会社という組織の一員としてある意味鎖、足かせにはめられていますし、あるいは家族もある意味私たちを縛りつけるものと呼んでいいかもしれません。家族があるからこそ、ご主人奥さんがいるからこそ、好き勝手に気ままに生きることができないっていう面があるからだろうと思います。私たちは社会において他の人と共に生きている限り、さまざまな鎖、足かせとつながれている。そしてそのことを基本的に喜んで受け入れつつ、他の人との関係を築いていると言えるのです。ただ時に私たちはそのような足かせ、鎖が鬱陶しくなると感じることもあります。自分自身を縛っている鎖を引きちぎって自由になりたいっていう衝動に駆られることも時にはあると思うのです。しかし通常私たちはそれを引きちぎろうとはしないでしょう。もしそのようなことをしてしまったならば、他の人と共に生きられなくなってしまいますし、かえって苦しみに陥ることが分かっているからなのです。しかし 聖書に書かれてあるこの人は悪霊に取りつかれたことによって足かせや鎖を容易に引きちぎる力を得てしまった。そして引きちぎって自由になることができた。その結果彼は家族や隣人たちと一緒に暮らすことができず、墓場でしか生きることができなくなってしまったというわけなのです。しかし現在の社会において起こっている悲劇といいますか、その今私たちが目に見えない鎖や足かせなどを自分が望んでいないのにもかかわらず突然外されてしまうということがあると思うのです。例えばこういう事例はどうでしょうか。突然仕事をリストラ、解雇されてしまい、働き場所がなくなってしまうとどうでしょうか。そうです、解雇リストラというのは私たちを仕事というつながれたもの、足かせ、鎖から突然外されてしまうということを意味するのです。そしてもし仮に会社につながれていたとすれば、社会の一員として人々とつながり絆を持って生きることができるわけなのですけれども、それが突然の解雇で失われてしまう。それだと同時に仕事における仲間、先輩や後輩などのつながりを失ってしまうのではないでしょうか。私が広島に移り住んだ2006年、友達の紹介で整備工場に勤めることができまして、やっと好きな仕事に就くことができたと喜んでいました。しかしまさか1年後に倒産し、突然解雇されることになるとは思いもよりませんでした。そして解雇と同時に同僚や友人たちとのつながりをも全て失ったのです。突然社会の中で居場所を失ってしまいますと、人とつなぐものもなくなってしまい、私は一人ぼっち、孤独に陥っていくのです。ただ幸いなことに私はすぐコンビニの仕事を得られましたので、生活自体は困らなかったんですけれども、しかしもし、これは仮に話なんですけれども、ここで何らかの仕事が得られないとしか得られなかったとしたら、もしそうなった時にはもしかしたらサタンが入り込んでしまうのではないかと思うのです。もともと凶暴でなかった人が突然の解雇やリストラで焼けを起こし、周囲の人々を無差別に傷つけ、殺せな子に走ってしまうっていうようなこともあり得るのではないでしょうか。2010年、マツダ本社工場内で連続殺傷事件があったことを皆様の中で覚えていらっしゃる方はいらっしゃいますでしょうか。そうです、広島工場本社内において車を暴走させ、なんと11名の方をはねて1人が亡くなったという痛ましい事件でして、広島に住んでいた頃、私はこのニュースを聞いてショックを受けたといいますか、ずっと気になっていました。そしてこの事件を起こした犯人がまさにこのマツダの工場で働いていた派遣社員だったからなんです。彼は突然クビになり、生活が困窮していたからでして、2006年、私が広島に移り住む前の大阪や京都、滋賀など関西をあちこち転々としていた走り日の私と重なったからだったんです。ですので彼の裁判が気になったといいますか、2012年1月から裁判が始まるんですけれども、その中で驚くべきことがありました。それは地元のニュースを聞いてだったと思いますけれども、亡くなられた被害者家族に対してあろうことか犯人からの謝罪の手紙だろうと思いますけれども、その中でわしが旦那を消したことであんたもスッキリしとるだろう、100万円ほど差し入れてくれっていうような、なんとも非道と言えるようなことが書かれた手紙を送ろうとしたと、裁判中検察側からの論告があったからなのです。私はその話を聞いて、どうして犯人はこんなにひどいことが言えるんだろうなって思いました。そしてその真意というのは裁判を経ていく中で分かったんです。私も何回か傍聴しましたけれども、どうも犯人は松田の正社員の生活というのは派遣切りの苦しみ、悲しみで成り立っていると彼は言いたかったらしく、社会に対して松田という会社に対して犯人は相当な恨み、憎しみがあったこと、そして2008年の秋葉原連続殺傷事件の時には彼は自己破産に陥り、 焼けになっていたんだそうです。最終的に彼は無期懲役に処せられて最高裁判所で刑が確定するんですけれども、私は同情のうちが少しあるなって思いました。もちろん犯人の知ったことっていうのは絶対に許されるものではありません。しかし社会を会社を恨みたくなる犯人の気持ちっていうのは、ごめんなさい、私もわからないわけではなかったからなのです。いや、正直に言いましょう、私もあのコンビニでの強盗事件の後苦しんでいた時に社会を会社を恨んでた時期があったからってことを告白しないといけません。そして病院で目が覚め、広島市の社会福祉課のあの男性に出会うまで、私は孤独と貧困で苦しくて苦しくてたまらなかった。ただ私は他の人を傷つける力がなかったから自分自身を傷つけてしまったんですけれども、まさに周囲の人々を傷つけ自分をも破壊させてしまうような、そのような絶望的な衝動が溢れ、サタンがその人を支配してしまう。それが今この世の中で起こっている悲劇なのではないでしょうか。続けて聖書を読んでいきます。もう一度五節を読みいたしますけれども、彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり石で自分を打ち叩いたりしていた。なんとも悲しい話です。人とのつながりを失い孤独に陥った彼は、苦しみや絶望の叫びをあげきながら自分自身を傷つけてしまう自暴自棄の日々を送っているのです。それは彼が生きながら死に支配されてしまっている、死んだも同然となってしまっているということ、そして墓場を住まいにしている、これがこの悪霊にとつかれた人の今の姿なのです。そしてこれは私たちにとって決して他人事ではないと思うのです。悪霊がもたらすものというのは聖書にいろいろ書かれてあります。しかしその目的というのはたった一つなんです。それが6節以下に書かれています。イエス様との出会いにおいて明らかになっていきますけれども、悪霊に取り憑かれた彼がイエス様を遠くから見て走り寄ってきたとあります。これはイエス様の救いを求めて走り寄ってきたのではありません。7節の言葉を語るためなのです。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、誤証だから苦しめないでほしいと。これはこの人の言葉というよりも彼に取り付いている悪霊の言葉です。悪霊はこの人から自分自身の言葉を奪い、悪霊の言葉を語らせているのです。ここで注目しておきたい言葉がありますけれども、意図高き神という言い方は、これは異邦人がイスラエルの神、主なる神を呼ぶ時の言い方です。そして自分が信じている神に呼びかけている信仰の言葉ではないということ。自分とは関係ない、信じてない神に対する言葉なんです。ですから彼はイエス様の前にひれ伏したとありますけれども、それは決してイエス様を礼拝したというわけではありません。悪霊の本当の狙いは、イエス様、どうか私たちに構わないでくれ。旧約聖書では、あなたは私の何の関わりがあるのです。これは原文のニュアンスを生かした訳に近いと思いますけれども、ここで彼がイエス様に言ったのは、俺とお前とは関係ないだろう、俺は俺、お前はお前だ、俺のやっていることに口出しをしないでくれということなのです。まさにこれは悪霊の目的がここで示されていると言えるでしょう。つまり悪霊は私たち人間をイエス様と、そしてイエス様をお使わしに なられた父なる神様と無関係にしておきたいということです。そして私は自分でやっていくんだから、神様どうか あんたは口出しするな、私に構わないでくれと人間に言わせること、これが この悪霊の目的なのです。悪霊に取り憑かれたことによってこの人は人々と自分とをつなぎ止めているあらゆる鎖を引きちぎり、人間との関わりを失い、社会から遠ざかっています。悪霊の真の狙い、目的というのはこの人物と神との関わりを失わせること、彼を神から遠ざけることなのです。そしてそれは創世記3章最初の人間アダムとエヴァが蛇の誘惑によって神様に背く罪を犯した時と同じことなのです。蛇は神様が食べてはならないと、食べてはいけないと語っておられた木の実を食べるようにと人間をそそのかしますが、それはあなたは今神のもとで生きているが、それは不自由な窮屈なことだろう。そんな鎖は引きちぎって自由になりなさい。もう神とは関わりなく自分が主人となって生きたらよいではないか、というこの蛇のそそのかしで人間は神に背く罪を犯したのです。この最初の時から今日に至るまでサタン、悪霊の技っていうのは一貫しているのです。それは人間に神という束縛からの自由を求めさせることで、神に対しての背き、私に構わないでくれ、屈折するなと言わせること、これがこの悪霊の目的であり、そのように神との関わりを失うことで人間は悪霊の奴隷、罪と死の奴隷となっていくのです。神の一人子であられる主イエス・キリストはこのような悪霊の支配を打ち破り、悪霊の奴隷、罪としての奴隷となっている私たちを解放してくださるためにこの世に来られたのでした。八節にこう書かれてあります。イエスが汚れた霊、この人から出て行けと言われた。イエス様はこのことをなされるためにゲラサの地に来られたのです。そしてそれは神の一人子であるイエス・キリストが私たちの罪人の救いのために人間となられてこの世に来てくださったため。続いてイエス様が彼に名は何というのかとお尋ねになられますと、その彼は名はレギオン、大勢だからと答えるのです。相手の名を問い答えさせるということは相手よりも優位に立ち支配することを意味している。ですからこの悪霊に対するイエス様の優位性、支配が確立したということを意味しています。そしてこのレギオンという言葉に注目しますと、おそらくこの人の名前ではないでしょう。おそらく悪霊の言葉ではないかと思いますし、ローマ帝国の軍団を意味する言葉、1レギオンといえば4000人から6000人の兵士から成り立っていたと言われています。それほど大勢の悪霊が彼に取り付いていて、それゆえに鎖や足かせを壊せるほどの驚く力を出すことができた。しかし悪霊レギオンから名を名乗らせたことによって悪霊に対するイエス・キリストの勝利というものがはっきりしたのです。神の子であられるイエス・キリストは何千ものの悪霊によって何千ものの悪霊が寄ってたかってきたとしても打ち勝つことのできないような大きな力と権威を持っておられ、イエス様が汚れた霊、この人から出ていけと命じられたなら悪霊もそれに従わざるを得ないのです。勝ち目がないことを悟った悪霊たちは自分たちをどうかこの地方から追い出さないようにとしきり願い、ブダの中に送り込み私たちを乗り移らせてくださいと願います。イエス様はその申し出をお許しになられます。すると汚れどもはこの人を出てブダの中に入った。すると2000匹ほどのブダの群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだとあります。これはイエス様がこの人から悪霊を追い出しただけではなく、その悪霊をも滅ぼしてくださったことを示す出来事であると言えるでしょう。 悪霊の支配から解放された彼の姿がどうだったでしょうか。それは15節以下に書かれてあります。彼は服を着、正気になって座っているとあります。まず服を着ていたっていうことから注目しますと、悪霊に取り憑かれていた時は裸だったであろう彼が服を着るようになったということであり、それはすなわち人間としての生活の秩序の中に戻ってきたということです。そして彼は座っていました。どこに座っていたんでしょう。平行箇所ルカの福音書8章35節にこう書かれてあります。そこで彼は正気になってイエスの足元に座っている。彼はイエス様の足元に座って弟子たちと共に御言葉を聞いていたということです。そしてイエス様に対して、あなたと私とは関係ない、構わないでくれと言っていたものが、今イエス様の足元に座り、その御言葉に耳を傾けて聞き従うものになる。これが悪霊の支配から解放され正気になるということです。そしてイエス様の足元に座り、御言葉に聞き従うものになる時にこそ、私たちは悪霊の支配から解放され正気になって生きることができるということなのです。彼がイエス様に聞き従うものとなったこのことは、18節でイエス様がその地を去ろうとされた時に、彼が一緒に行きたいと願ったっていうこの言葉からも分かります。その前の17節には、イエス様の様子を見てた群衆はこの地域から出て行ってもらいたいと伝えるためにやってきます。今その男に起きたこと、そして2000匹もの豚が崖から下るのを見て、イエス様のその偉大なる御業を恐れたからであり、そして恐らく正気になった彼もイエス様と共にいなくなってほしいと願ったのではないかと思うのです。この正気になったその彼の申し出に対して、イエス様はこう語りかけます。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。本日の説教題は墓場からの帰還、派遣としました。イエス様は彼が一緒にお供したいという申し出を許さなかったのです。墓場から自分の家へ帰還、帰るようにと、悪霊に取り憑かれたことで飛び出してきた家へ、その人間関係の中へ彼は戻りなさいとイエス様は言われるのです。それはここでイエス様の思いがあったからであり、その思いとは、彼自身家族との人間関係をもう一度回復することを願っていたから、イエス様はそこに彼を派遣されるのです。私たちはここにイエス様の救いにおける一つの大事な側面を見ることができます。信仰によって、信仰に生きるというのは、一方では弟子たちのように、また墓場にいた彼がイエス様と共についていくことを願ったように、日常の生活を全て捨てて、これまでの人間関係を全て断ち切ってイエス様に従っていくということです。しかしそれと同時に、信仰者はイエス様の御心に従って使わされる、主から示されているところへ、人間関係の中へ新たに派遣されるのです。そしてそこにいる人々と共に生きるものへと変えられていく、交わりを回復されているということをイエス様は願っておられるのです。家に戻った彼はイエスが 自分がしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めたと20節にあります。ここで言い広めた、この言葉に注目しますと、この正確に訳するならば宣教する、あるいは説教するという意味になりますけれども、つまりこの正気を取り戻した男は自分にしてくださったこと、つまりイエス様のことを明かし始めたのです。まさに伝道者レギオンの誕生と言っていいと思います。かつてこれとも思えないほど大声出してわめいていた彼がイエス様と出会い、正気になって家に戻り、イエス様のことを喜びを持って伝える姿を見て、家族は驚かれたのではないでしょうか。そしてこれは説教する者、明かしする者にしか味わえない喜びだと思うのです。私は罪人です、ですけれども私はイエス様に救われたのだという証しする喜び、皆さんもそうではありませんか。開かなくても結構ですけれども、詩編30編2節から5節をお読みいたします。主よ、あなたを崇めます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。私の神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げられ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げよ。これはダビデが神殿奉献の時に歌われたとあります。まさに主の恵みを受け、主と共におられることが分かった時に、私たちは賛美の歌を歌い、聖なる皆を唱え、感謝を捧げる。イエス様に出会った彼も救われた喜び、素晴らしい賛美を、聖なる皆を唱え、感謝したのではないでしょうか。ここはもう一箇所聖書を開きましょう。ローマの信徒への手紙10章11節から13節です。ローマの信徒への手紙10章11節から13節です。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。主の皆、すなわちイエス様の皆を呼び求める者は、たとえどんな罪人であっても誰でも救われるのです。彼は家族同胞のもとへ新たに使わされ、そこでイエス様の皆を呼び求めました。イエス様による救いの恵みを家族に、デカポリス地方に住む人々に明かし、述べ伝えていったのです。私たちもイエス様による救いの恵みを明かしていくものでありたいと思うのですけれども、皆様いかがでしょうか。それではお祈りいたします。